ちは、エレキシです。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日の話なんですけれども、ギター始めてからですね、メタルとかハードロックとか、ロック系のギターをやり始めて、最初に結構ですね、壁になるテクニックで、ミュートっていうのがあります。で、そのミュートのコツとですね、悩んでいる時の、脱出する思考というかですね、脱出するしやすい考え方、そういうのをちょっとお話ししておこうと思います。で、また、いつになるかわかんないですけど、近いうちにそのミュートのテクニックの、ビデオとかもまたブログにアップしようと思うんで、それも楽しみにしておいてください。で、今日はですね、ピッキングする方の手でミュートするブリッジミュートってやつですね。それについてちょっとお話ししようと思います。で、ブリッジ、普通は右手で、やります。で、左利き用のギターを使っている人は、左手になると思うんですけども、ピッキングする方の手ですね。手のひらの側面の部分を、ギターのブリッジ付近の弦の上に軽く乗せて、低音弦とかをこうザクザクザクザクっていう風にミュートしながら、ピッキングするという、ロックギターでは絶対に欠かせないテクニックだと思うんですけれども、これですね、いろいろと、最近友達でこう、最近ギターやり始めたよっていう人に話聞いたりとか、いろんなホームページとか見てて気づいたんですけども、最初のうちはですね、こうダウンピッキングした時と、その返しのアップした時に粒が、音圧が揃わないとかですね、あと、プロの人とか上手い人は、ものすごく軽そうにブリッジミュートで、ものすごい太くて粒が揃った音を出してるのが不思議で仕方ないとか、そういう、初心者の時にそういう感じに思いやすいんで、なんでそういう風になってしまうのかっていうことをちょっと話したいと思います。ブリッジミュートですね、基本的に最初ギター始めた頃って、僕もそうだったんですけれども、芯が太い音、で、粒が揃った音、こういうのを出そうと思うと、どうしても強くピッキングをしてしまうんですよね。もうこれしょうがないんですけれども、みんな避けて通れない道というか、みんなそういう風にしてしまうと思うんですけれども、強くピッキングすればするほどですね、弦の反動っていうのを、こう弦を押さえつけて殺してしまってるということになるんで、逆にこう、ベチベチベチベチとした、こう、薄っぺらい、しかも伸びのない、なんていうんですかね、豊かな、太い音、にはならないんですね。で、しかもその粒が揃わないし、弦をこうピックで一瞬押さえつけるような感じになるんで、音がシャープして、若干ですね、音程も、ほとんど気づく人いないと思うんですけれども、音程も、狂うっていうことになるんですね。で、ブリッジミュートでアップとダウンを均一にちゃんと音を出して、ちゃんとしたリズム表現もしたいということであれば、これ基本的な話になるんですけれども、やっぱり手首の力は抜いて、できるだけリラックスして、なおかつ手首の振りを使って素早くピッキングするっていうことですね。これがやっぱり一番のコツになります。で、ギター始めたばかりの頃に多いのが、ダウンは音圧がある音を出せるけども、アップの時に、アップで、音圧を出したいと思ってですね、アップピッキングするときにこう弦じゃないや、ピックですね。ピックで弦をすくい上げるようにアップをしてしまうような状態になっているパターンというのがよくあると思います。で、金魚すくいみたいにこう横から弦をこうすくうような感じになってしまう。で、そういうことをしてもですね、結局引っかかりやすいだけですし、弦に対して必要のないですね、抵抗っていうのを与えてしまうんで、自分の手も辛いし、弦もちゃんとならないし、ピックと弦がこう喧嘩をしてしまってるような状態になるんですね。なんで、ダウンの時はそのまんま、準アングルって言って、ちょっと斜めの感じでこう、振り下ろす。で、アップの際はですね、そこから別に角度を変えたり手首をくねくねくねくね動かそうとせずに、その準アングルで、ピッキングした軌跡をそのまま戻っていく感じ、Uターンする感じですね。それを繰り返すっていうのが、誰でも一番いい音が出せて、リズムがちゃんと表現できるっていうようなピッキング方法になります。よくよく考えてみたら当然ですよね。こう、ダウンとアップの軌跡が同じになってないと、行き来できないというか、ずっとオルタネートピッキングで繰り返すわけですから、アップとダウンの軌跡が、こう、変な曲がりくねった経路になってしまったらですね、 繰り返し繰り返しずっとアップとダウン続けられないですよね。なんで、まあ、一本の弦をずっとブリッジミュートで粒のいい音を出したいっていうこと、時は、そういうことを、まあ、意識するということです。で、プロの人があんだけ、軽く弾いてるように見えるっていうのは、もちろんその慣れっていうのはあります。しょうがないです。今ギターやり始めて、まだ1ヶ月も経ってない状態でですね、なんか16ビートのものすごい速いフレーズで、粒を揃えてずっと弾き続けるっていうことはちょっとまず無理だと思うんですね。まあ、慣れっていうのが必要。感覚を、自分の体で感覚つかむっていうのが必要なんですけれども。まあ、ただ、ダウンとアップの時に必要以上に、アップの時にいい音を出そうと思って、強くピッキングするっていうふうに意識すると、逆に悪くなるので、そういう状態に陥っている人は、まあ、ダウンで振り抜いた軌跡をそのまま戻っていくっていうようなピッキングで、まあ、十分いい音が出るようになると。で、その方法で、まあ、今は出なくても、まあ、練習していった方がいいということになります。で、あとは、まあ、基礎的なことになるかもしれないんですけども、自分がこう弾いてるときにですね、今自分がダウンで弾いてるのか、アップで弾いてるのか、もう頭の中でわけがわからなくなって、こんがらがってるっていう場合もあると思います。こういう状態だと、もう粒がいい音を弾くどころかですね、右手と左手の動きも全く合わなくなってくると思うんですよね。で、これはもう本当に地道にゆっくりしたスピードから、フレーズを完璧に頭の中に叩き込んで、それが自然に無意識のうちに体でも、指先でも動くようになるように、地道に練習をしていくしかないです。なんで、まあ、速いフレーズでアップとダウンがどっちかわからないってこんがらがってしまう人は、それはもう本当に地道にゆっくりから一つ一つフレーズを覚えていくっていう作業をするしか、まあ、なくなってきますんで、それはもう地道に、まあ、頑張るしかないということですね。まあ、このぐらいですね。まあ、こういった意識でやっていればですね、まあ、いろんな1弦から6弦までいろんな複数の弦をオルタナイトでこう弦を移動して弾いていくっていうのは、もうものすごい難関テクニックなんですけども、まあ、1本だけの弦とか、もしくは2本ですね、2本の弦を、まあ、ちょっとたまに行き来するようなオルタナイトピッキングっていうのは、この意識をつけるだけで、問題っていうのはどんどんどんどんスムーズに解決していくようになると思います。じゃあまた、次はちょっと、ビデオはちょっと撮れる環境にない、ちょっとスケジュール的にちょっと諸事情があってビデオじゃないと思うんですけど、また次の次ぐらいで、まあ、ミュートばっかりしてるビデオっていうのを作って、それまたブログかなんかにアップしたいと思います。じゃあ今日も聞いていただいてありがとうございました。じゃあ今後も頑張ってエレキギター楽しんでいきましょう。